連載桜色の合戦図番外編丸四。17代菊池武友丸一、1363から1407。戦乱の日々。武光の没後、16代武政もその翌年に戦没し、一族に残されていたのは武光の孫、わずか12歳の加賀丸、後の武友でした。元服も迎えぬうちに南朝方の侍大将として立ち、祖父と父を亡くした高羅山を後に菊池へと撤退。翌年13歳で九州短大今川良春の大軍勢を菊池の水島で迎え撃ち、華々しい勝利を飾りました。しかしその後、呉清々将軍として金長親王の甥良清親王を迎えて挑んだ二直ちの戦いに惨敗、多くの側近を失いました。その後体勢を立て直して挑んだ詫間原の合戦では大軍勢を相手に勝利を収めましたが、全体的な戦局は振るわず、菊池の本城も奪われて、清政府は次第に肥後南部へと追われました。川尻から宇都、最終的に八代まで南下して攻勢を続けています。良清親王、武光の死後失意のうちに清々将軍を引退した金長親王の後継として清政府を率いた後村上天皇の王子です。武友と年齢も近く、幼少期は太宰府で共に過ごしていたこともあり、親しい間柄だったことが想像されます。17年間にわたり武友と共に動乱の世の中を戦い抜きました。菊池武友孟子上。長引く戦況の不振に南朝内部にも戦乱の終結を望む声が上がり始めます。あくまで南朝再興を目指し徹底抗戦の構えを崩さない武友と良清親王は次第に孤立していきました。1384元中元年、武友の失脚を目論む一派が南朝朝廷に彼を貶めるような内容の訴えを起こし、朝廷は真偽を確かめるために使いを出して問いただします。これを受けて武友は自ら筆を取り、一族が示してきた忠義の数々と自らの潔白を主張しました。この書状は菊池武友孟子状と呼ばれ、後に菊池一族の略歴を示す貴重な資料として評価されました。南朝朝廷はこれを受け入れ、武友の地位と菊池一族の名誉は守られました。本シリーズは菊池志士をもとに作成しています。17代菊池武友左、良清親王右のイラストがあります。問い合わせ先、菊池一族プロモーション室、電話 25-7267。 絵画連作幻の都城下町菊池、絵文橋本伊蔵。第一章、武光公の築いた絢爛たる都。その9、狭間川の断崖。元は深川にあった菊之城から武光公が本拠を歪府に移しました。そこは爪の城とした森山と狭間川の断崖に囲まれた天然自然の要塞。途上の配置や菊池川、狭間川の二大河川と広大な湿地帯が敵の侵攻を防ぎます。完璧なまでの守りが作り上げられました。図の説明、画面左下にカーブする狭間川の流れが書いてあり、右手は断崖になっています。そのそばに広い囲いの中に屋敷が見えます。その囲いが4つ見えます。その向こうに小高い丘があり、途上の一つかと思われます。図終わり。